インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃、案内人の広瀬です。今日はですね、南インドの女の子たちの支援ですね、について一般社団法人ガールパワーの代表理事をされている池内博美さんにお話を伺います。池内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この、 ガールパワーっていうのはですね、どんなことをやってどんな目的で活動されてるんでしょうか。
はい、ガールパワーはですね、10年前に立ち上げました。で、はい、私が代表理事を務めていて、専務理事にフリーアナウンサーの勝恵子であるとか、まあ、友人たちがですね、集まってスタートしたんですけども、一番最初は 3.11 でしたね、東北の復興支援 で、はい、で私自身が阪神・淡路大震災の被災者でしたので、その時に女性が、震災を受けることで、あるいは津波とかの被害の時にどういった不都合が起こるかっていうことが分かっていましたので、その支援をしたいということで、女性だけじゃなくって男性と一緒にスタートしたんですね。で、
はい、
その中で国内では女性たちの復興支援なんですけども、NGO ですので、海外においてはインドの少女たちの衛生教育をさせていただいてます。
はい、なるほど。インドの少女たちといっても、インドも広いんですけれども、
はい、
どんな地域のどんな女の子たちなんですか。
はい、とても小さな NGO ですので、ご存知の通り北インドと南インドと大きく違います。で、はい、北インドの、貧困の中に、私たちが力を、お貸しするっていうほど大きな組織ではないので、はい、小さな組織として南インドのタミルナド州、
はい
はい、そちらで、10年前から衛生教育ということで、まあ、そうですね、年齢から年齢でいうと10歳から14歳ぐらいの少女が、初潮を迎えます。
はい、
で生理ですね、アンネの期間っていうのは学校に行くことができないんですね、彼女たちは。不浄のものである、汚いから学校には来ないように、あるいは、信仰を持っていて お寺にも参拝してはいけないっていう、そういう期間にされてるんですね。
インド独特 の、 はい、ものですね。
そうなんです。でそれで、まあもちろん、カーストもありますし、いろんなその差別とか偏見とかってある中で、彼女たちが将来一人前になりたい、社会に役に立ちたいと思った時に一番大切なのは教育なんですね。
はい、
で赤ちゃんを産むことができる準備である、大切な初潮を迎えてその教育の機会が奪われるということがあってはならないと私たちが考えて10年前にスタートしました。
なるほど。そのじゃあ教育っていうことでいうと、具体的にはどんなことになるんでしょうか。
だから知識がないから、情報がないから、その生理期間中に学校に通ってはいけないというふうに周りがみんな思っています。でかつ、彼女たち自身も初潮を迎える1ヶ月に1回出血するっていうのがどういうことなのかっていうことが家庭でも学校でも教えられていないんですね。でそれで学校教育の中でそれを何とか伝えていけないかということで、私たちも昔ありましたよね、クラスの中で男の子と女の子と分かれて性教育を受けると。でそれと同じような形で学校の授業の一コマをいただいて、女子生徒だけ集めて、共学の学校ですね、女子生徒だけ集めて初潮を迎えるっていうのはどういうことか、それから妊娠出産するっていうメカニズム、そういったことを、伝えていくという1時間の授業を現地に住んでいる私の友人たちですね、友人たちが開いている、NGO と共同してさせていただいてます。
何か現地のですね、子どもたちの反応とか、 あるいは周囲、先生だとか親御さんだとかいろいろあると思いますが、反応の方はいかがですか？
女の子たちが、私がコロナの前にお伺いした時には24人の女子学生が集まってくれて、でそこで、タミル語ですから、私は全く話せませんけども、その現地のタミル人の女性がレクチャーをしてくれたんですけども、この授業を受ける前に、ご存知ですでしたかと尋ねたら、知らなかったと。で、知らないから出血したのに、出血したことに対して私はがんじゃないかと思っていたとおっしゃった女の子がいました。で、自分の母親ががんで亡くなったから自分もがんじゃないかってっていうふうにすごく恐れていたんだけど、大丈夫でしたねってっていうことで、もう本当に涙を流しておっしゃったことがあったのと、でも中には私は知ってたっていう子が一人だけいたんです、24人の中の。でその彼女はどうして知ってたのって尋ねると、親戚にね、なんかちょっとエッチなおじさんがいて、そのおじさんがいろんなことを教えてくれたから、だから知ってるんだってっていうふうに、そのだからこれはエッチなことじゃなくてすごくとても大切なことなのよっていうことを説明して、で日本では女の子が初潮を迎えたらお赤飯を炊いてお祝いするんですよっていうこともお伝えしました。まあ、お赤飯ってすごく説明が難しかったんですけど、
10年ということだったんですけれども、その最初期の頃と、今と比べてというか、まあ、10年の歩みみたいなことで、何か教えていただいてることありますか？
10年前はそのインドあるいはアフリカの少女たちに衛生教育が必要だっていうのは実は誰も知らなかったんですね。で、私も海外の本を読んで初めて知って、で、フランス人の友人が現地で NGO を開くということで、そこで一緒に、させていただくことになったんですけど、まあ、そこからするとですね、今はもう大きな NGO 団体もテレビコマーシャルをして、自分はまだ15歳だけど娘がいますとかっていうようなコマーシャルをする。で、女の子が生理を迎えることがどんなに大変か、妊娠出産がいかに危険かっていうことも伝えてくださるようになったので、ずいぶん認知はされてきたと思います。でそれでただ私たちが、その衛生教育の授業を持たせていただいているのは、制服を着て学校に行くことができる少女たちなんですね。
はい。
どういうことかっていうと、カーストがあり、ましてや女性の職業っていうのはまだまだ限られています、だけど制服を着て学校に行くことができる彼女たちは、学校の先生か医者にはなることができるんですね。でその地域ではまだ経営者にはなることはできませんけど、だから10年前から教育を始めてるので、一番早い子はもう学校の先生になりました。でそうすると、インドだけでも衛生教育が必要な女性が2億人いると言われている中で、学校の先生あるいは医者になっていただくことで、広く効率よく安全に情報が伝わっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
日本国内ではですね、
はい、
池内さん以外にどんな方が参加していて、あるいはどんな関心を持って参加されてるんでしょうか？
衛生教育ということですか？
そうですね、そのガールパワーに。
あ、はい、ガールパワーはプロボノなんですね。どういうんですか、専従の職員がいるわけでもなくって、みんな何かの職業を持っていて、プロジェクトあるいはイベントごとに集まってそれぞれ行うということです。だからフリーアナウンサーであったり弁護士だったり、学校の先生、ファイナンシャルプランナー、あと 元女優さんとか、うん、いろんな職業の方が集まってます。男性も女性も。
あ、じゃあ時々集まってミーティングみたいなこともあるわけですか。
はい、そうですね、まあ、ミーティングお茶会ですけど。
最後の質問になるんですけれども、はい、これからのどんな風に活動を広げていきたい、続けていきたいみたいなビジョンのようなものはありますか。
はい、活動は長く続けるということを、とても大切だと思ってるんですね。で、10年前に始めた時から私たちは1年1歳みんな平等に年齢重ねていきますので、私は今年62歳になります。で、そうするとちょっと感覚的に、若い方と違うかなってっていうことを感じる場合もありますから、今年は30代40代という若い、世代の理事に2人入っていただいて、でガールパワーは将来的に彼女たちが柱となって継続していってくれたらいいなと思ってます。
なるほど。女の子たちの支援ね、うまくいいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、では今日はですね、一般社団法人、ガールパワーの代表理事、池内ひろみさんに、南インドの女の子の支援についてお話を伺いました。池内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。